それを誠の名で呼ぶならば、危機の時代と言葉の力、レベッカ・ソルニット、渡辺ゆかり役。前書き、政治とアメリカの言語。アールネ・トンプソンによる昔話の分類の一つに、謎めいたあるいは威嚇的な援助者を主人公が名前を知ることで打ち負かすという型がある。遠い昔の人々は名前に強い力があることを知っていた。現在でもそれを知っている人はいる。物事を誠の名で呼ぶことは、言い訳をし、ぼかし、濁乱させ、偽装し、逃げるため、あるいは怠慢や無関心や無自覚を促すために疲れた嘘を切り裂く。それだけでは世界を変えるのに十分ではないが、誠の名前を呼ぶことは重要な工程なのだ。課題が深刻なものである場合、それを名付ける行為は診断だと私は考える。診断名がついて病のすべてが治癒可能というわけではないが、何に立ち向かっているのかを一旦理解できれば、それにどう対処するべきかがはるかに分かりやすくなる。この初めの一歩があってこそ、医学の研究成果、援助の方法、効果的な治療法と同様に、疾患を見直す可能性とそれが意味するものを知ることができる。一度疾患に名前をつければ、同じ病に苦しんでいる人たちとのコミュニティとつながることができるし、なければ自分で作ることもできる。そして、時には診断名がついたものを治癒することも可能だ。物事に名前をつけるのは、リベレーション、解放の過程の第一歩だ。グリム童話に登場する小人のルンペルシュティルツヒェンは、自分の誠の名を当てられて激高し、自分を引き裂いてしまう。そのおかげでヒロインは小人の脅迫から自由になる。おとぎ話は魔法をかけられる話だと思われているが、実際には魔法を解くことが目的であることが多い。呪いや幻覚、あるいは言葉が話せなくなったり、元とは似ても似つかぬ姿になったり、人間ではない生き物になったりという変身を打ち破るという目的だ。政治家や権力を持つ指導者らが秘密裏にやったことを名付けることが、辞任や権力の交代を導くというのはよくあることだ。物事に誠の名前をつけることは、どんな蛮行や腐敗があるのか、または何が重要で可能であるのかをさらけ出すことである。そしてストーリーや名前を変え、新しい名前や言葉やフレーズを考案して普及させることは、世界を変える作業の鍵となる。解放のプロジェクトには、新しい言葉を作り出すか、それまで知られていなかった言葉をもっとよく使われるようにすることが含まれている。例えば、私たちは今では、ノーマライゼーション、エクストラクティビズム、採取・搾取主義、アンバーナブルカーボン、燃やせない炭素、ウォーキングワイルブラック、ガスライティング、刑務所産業複合体、 新ジムクロー法、アファーマティブコンセント、肯定的同意、シスジェンダー、コンサーントローリング、懸念アラシア、ホワットアバウティズム、そっちこそどうなんだ主義、マノスフェアなど、他にももっと多くの新しい言葉を使うようになっている。このプロセスは諸刃の剣である。家族再統合という良い響きがある表現をトランプ政権が不吉で伝染性があるかのような連鎖的移住と呼び換えたことについて考えてみよう。二代目ブッシュ政権が拷問のことを強化された尋問と言い換え、その尻馬に乗った報道がいかに多かったかも。そしてクリントン政権の21世紀への架け橋は、テクノロジーがもたらす素晴らしい未来を祝うふりをして、19世紀のような経済格差や泥棒男爵のような悪徳資本家を生み出すのを隠蔽する不誠実なフレーズだったことや、ロナルド・レーガンが福祉を不当に利用する欲深い架空の存在、ウェルフェア・クイーン、福祉女王を紹介し、そのために蔓延している貧困の事実が無視され、貧困層の援助削減が正当化されたことも。嘘をつく方法は数えきれないほどある。人は影響を受けるすべての領域を無視したり、重要な情報を除外したり、原因と結果を引き離したりすることで嘘をつくことができる。情報を改ざんしたり歪めたり不均衡にしたりすることでも嘘をつける。あるいは暴力に婉曲的な表現を使ったり、合法的な行動を抽象したりすることでも。例えば白人の子供ならハンギングアウト、たむろしていると表現される行動なのに、同じことをしている黒人の子供にはロイタリング、ごろついているや、ラーキング、こそこそ潜んでいるといった表現を使うというようなことが。そうだ、言葉は事実を消したり歪めたり間違った方向を指し示したり、おとりや注意をそらすものを使って人を混乱させる。言葉で死体を埋めることもできるし、それを掘り起こすこともできる。人は企業が雇ったスピンドクターを、気候変動の専門家である圧倒的主流派の科学者と同等に扱って、気候危機のデータには2つの側面があるふりをすることもできる。この国がジェンダーバイオレンスに対してずっとやってきたように、点と点をつなぐことを避けることもできる。そうすれば同行したレベルのドメスティックバイオレンスや女性に対する性暴力は、それぞれが全く無関係の多く存在するちっぽけな未報告のストーリーになる。犠牲者を責めるか、ストーリーを書き換えれば、女性は慢性的に攻撃されているのではなく、慢性的に不誠実で妄想的だということができる。なぜなら、女性が慢性的に不誠実で妄想的であれば、これまで通りでいられるが、慢性的に攻撃されているのが事実だとなると、現状維持ができなくなるからだ。これは、解体は時に建設的だということを思い出させてくれる。生意気、キーキーうるさい、不死だら、ヒステリックといった女性をこき下ろすための言葉はとても多いが、 これらが男性に対して使われることはほとんどない。アピティやエキゾチックという言葉に人種差別的な含みがあるのも同様だろう。人は対立がないところに対立をでっち上げることもできる。階級対アイデンティティポリティクスという表現は、私たち全員が階級とアイデンティティのどちらも持ち合わせているということや、労働者階級と呼ばれる人の大多数が女性や有色人種だということを無視している。オキュパイウォールストリート運動の我々は 99% だというスローガンは、国民をいくつもの階層に分類する必要がない社会の展望を主張するものだったが、そこにはすでに主流の語彙として定着している限られた富裕層である 1% に属する人々の方が、残りの国民全部を敵にして戦ってきたのだという含みがある。対象が個人であれ、地球そのものであれ、語りかける相手や扱う問題への敬意として、精密さ、正確さ、明瞭性は重要だ。歴史的な記録に対する敬意としても、それはある種の自尊心でもある。多くの伝統的な文化では、人の価値は自分が言った言葉を守るかどうかで決まる。サパティスタ民族解放軍のマルコス副司令官のエッセイ集に、我々の言葉は我々の武器だというタイトルのものがあった。もしあなたの語る言葉が信頼性がなく、ゴミで、嘘で、使い捨ての売り工場だったとしたら、あなたそのものが取るに足らぬものということなのだ。つまり、狼が来たと嘘をついた少年であり、ただのおしゃべりであり、ごまかし野郎ということなのだ。少なくともかつてはそうだった。だからこそ、現時点での危機の一つは言語的なものなのだ。言葉は曖昧な意味のぬかるみへと大敗する。シリコンバレーはシェアリングエコノミー、ディスラプション、コネクティビティ、オープンネスといったフレーズの数々に飛びついて上辺を飾り、自分たちのアジェンダを押し付ける。それらをサベイランスキャピタリズム、監視資本主義といった用語が押し返す。現在の大統領の回りくどく、ろれつが回らない意味不明の言葉のサラダや、たとえ昨日と今日で言うことが異なっても、彼がそうだと言えば真実であり事実だという主張といった言葉の暴力は、言語そのものに対する暴力だ。いかなるものを提供しようが、現代統領が提供するものは常に無意味なのだ。人生の意味の探求は、人生をどう生きるのかにかかっているが、同時にそれをどう言葉で述べるのか、また自分の周りに他に何が存在しているのかにもかかっている。本書に収めたエッセイの一つに、私はそのものを誠の名で呼ぶことにより、私たちはようやく優先すべきことや価値について本当の対話を始めることができる。なぜなら、蛮行に抵抗する革命は蛮行を隠す言葉に抵抗する革命から始まるのだから、と書いた。勇気づけるの意味は、文字通り勇気を植え付けることだ。ディスインテグレーション、崩壊は、インテグリティ、統合や、インテグレーション、完全性が失われることである。 言葉に関して注意深く正確であることは、意味の崩壊に対抗し希望と展望を植え付けるべき愛すべきコミュニティとの対話を勇気づける一つの手段である。本書に収めたエッセイで私が試みたのは、物事を誠の名で呼ぶことなのだ。